新年明けましておめでとうございます。センスズカフェの時間です。第2週担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が、今日も奈良の内豆の商店街の M スタジオから生放送でお送りします。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さて、年末ね、4人 MC 勢ぞろいでスペシャル放送ということで12月の29日、1時間というね、時間で送らせていただきましたけれども、本当にねたくさんの、メッセージメールいただきましてありがとうございます。1月3日通常であればね第1週なので弁護士の大西先生の放送の回なんですけども、その回はねお正月ということで再放送を、流しましたので、このセンセーズカフェの時間は、私がトップバッターで年明け一発目ということになります。さて、もう3連休もね終わりまして、そろそろね正月気分も終わって、ね、皆さんもうお仕事モードになってるんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょう、お正月休み年末年始皆さんどっかお出かけされましたでしょうか。比較的ねお正月天気も良くてですね、暖かかったかなと思いますので、旅行に行かれた方、まだ初詣、バーゲンセールですねなど、お出かけになった方も多いんじゃないかなというふうに思います。私正月何してたかと言いますと、まあいつも通りというか、まあ変わりはしないんですけども、まあ年末のお墓参りと、まあ年明けは親戚周りですね。まあ私もね、子育て世代ということで、周りのね、いとことかもね子育て世代、まあ同年代当然多いので、みんなで集まって、子供がたくさんで、わやくちゃ騒いでお年玉がどんどん出ていくというような、お正月で、まあ、あっという間に終わっていった。この3連休も、休みなのかどうだったのかよくわからないままもう連休明け、でこれからね、この税理士という仕事をしておりますともう確定申告到来ということで、また大変なね、時期がやってくるというような、ことでございます。さて、ラジオの前のねあなたのメールをお待ちしております。メール784@奈良fm.jp 784@narafm.jp、ファックスの方は0742207840、こちらまで、メッセージもお待ちしております。よろしくお願いします。さて、ちょうどね、今日も奈良市内はね本当にいいお天気でね、ちょっと暖かいなという感じがするんですけども、ちょうどね、日曜日大雨降りましたよね。なぜ日曜日の話をしたかと言いますと、このね、一般的には、昨日から明日にかけて十日恵比寿ということで、いろんなね恵比寿神社ねお参りこれからされるという方ももうね行ってきたという方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、私地元のね奈良の柏に、北今市というところがありまして、そこに神社がございます。数年前までね全然そういう存在を知らなかったんですけども、まあ、そこでもね、まあ、そこも恵比寿神社ということで東海恵比寿をやっているということで、まあ、そこへね今年はお参りをしてきたということで、どうでしょう、通常はね1月10日が、まあ、本恵比寿ということで、まあ、1月10日を挟んで1月9日から11日という神社がね、まあ、多いのかなというふうに思いますが、そこの神社はね、今年は1月8日やはりね平日よりも 土曜日曜祝日の方が、来る方も多いということなんでしょうか、まあ、その日に、開催ということだったので、まあ、雨の中、まあ、熊手をね、買いにやってきた、行ってきたということでございます。で、奈良県でね、恵比寿神社ってどっか他にあるのかなということでちょっとねネットで調べてみたんですけども、春日大社がね実は、まあ、そういう恵比寿神社のね役割があるということで、これもねちょっとネットで調べてみて初めて知ったんですけども、この春日大社ね、奈良市もねこのスタジオからもね歩いて行けるという距離にあるんですけども、春日大社はね1月10日のみという開催で、時間もね10時から15時ということで、夜までやってるんだったらこの後もう一回行ってみようかなと思ったんですけども、もう15時で終了ということでね、今年は行けなかったのでまたね、機会があれば来年行きたいなというふうに、思うところです。今朝はね、西宮のね、まあ、恵比寿神社西宮神社でいつもね、テレビで中継ねやっているというところですが、朝の6時に、まあ、一番、福男のね競争ですね、もう抽選とかもねすごい倍率が高いそうなんですけども、テレビでやってましたね。で今年はね、大学生どうも東京方面の大学生の方が、まあ、大阪の方に来てどうしても参加したかったということで、参加して、 一番のね不幸男になったというようなことがねニュースでやっておりました。まあ、このね、東海別なんですけども、まあ、そもそもね、なんで、こういう、ね、行事が開催されてるのかなということで、まあ、これもね、またちょっとネットで調べたという程度の話ではあるんですけれども、もともと商売繁盛をね願って、これ七福神ね、七人のね神ということで、七福神って言葉はね、皆さんも聞いたことあろうかと思うんですけども、その中のお一人 の、海の神となる恵比寿神を祭るイベントということで、このね、東海別祭りがね始まったというふうに言われております。まあ、大阪ですとね、その関西方面西宮のね神社とか、また今宮恵比寿神社なんてもね有名ですけども、まあ、こちらのホームページもねちょっとね見せていただくと、もう江戸時代になる前からね、この祭りというのは始まってたそうです。特にね江戸時代というのは東京よりもね、以前もねラジオでちょっとお話したことあるかもしれませんが、もう大阪とかね京都の方が、まあ、商業としてはね発達していたということで、そういうね商売繁盛をね祈願する人が非常に多かったということで、今のね、難波であると難波シティなんかもね、その今宮恵比寿神社行くね重要なね、まあ、道だったというようなことがねこのホームページにも書いてあります。あとね、私いつもねこの恵比寿神社の方にお参り行くと、ね、笹を買う方もね非常に多いかなと思うんですけども、私のね事務所の場合なかなか笹をねこう飾るちょっとスペースもないので、いつも、まあ、熊手をね、買ってお祭りしているということなんですけども、この熊手の意味というのはね、まあね、お金をね、こう集めるというのはもちろんあるんですけども、運をね、書き込むというような意味があるそうで、今年もね、またね、運を書き込んでね、なんとか事業で、ね、事務所もやっていければいいなというふうに思っております。ラジオの前のね、あなたも、もし今年はね、こういう願い事をしたとか、今年はね、どうしてもこれがやりたいとかね、まあ、そんな抱負がございましたら、またメッセージいただけると嬉しいなというふうに思います。さて、ね、ちょっと前置きちょっと長くなりますけれども、まあ、税金の話をね、まあね、いつも通りしていきたいなというふうに思うんですけれども、まあね、年明けになりましたので、確定申告という話もあるんですけれども、まあ、確定申告はね、まあ、来月ね、中心にちょっとね、お話ししたいなというふうに考えておりますので、まあ、先月ね、お話しできなかった、まあ、いわゆる平成29年度の税制改正がね、まあ、ちょうどね1ヶ月前のねラジオの放送の時に発表されたんですけれども、まあ、年も明けましたのでね、まあ、その中から少しね、皆様に、ね、関係しそうなところをご紹介できたらなというふうに思います。まずね、以前のね放送でもね何度か触れました、あの配偶者控除、またね配偶者特別控除の見直しということがね、まあ、いろんなね、報道等で流れていたんですけれども、まあ、結果的には、まあ、配偶者控除はね、まあ、一般的なね、方はそのままで、配偶者特別控除のね枠を増やすというようなね、案が上がっております。まあ、枠を増やすと言いますとどういうことかと言いますと、まあ、これね、まあね主婦の方でねパートを行っておられる方、もともとね年収103万以下ということであれば、まあ、旦那さんのね、配偶者控除に入れるということで、これがねもうずっと続いていたんですけども、まあ、現在の、法律ですとこの103万円をね超えてしまうと、まあ、配偶者控除がなくなる、またね子供さんとかでねアルバイトをね行ってるという方であれば年収ね103万円を超えてしまうと扶養控除がなくなるというふうに現在はなっておるんですけれども、この配偶者の場合だけはね103万円を超えるといきなりゼロということではなくて、まあ、そこからね、収入のね額に応じて段階的にこの配偶者の控除の額を減らすということになっておりまして、そのね、階段式でね、金額が減っていくというところを、まあ、税金のね用語で言いますと配偶者特別控除という言葉で、呼んでおります。これがね、103万円を超えて141万円、ね、給料ベースで141万円までの範囲で、段階的に減っていって、例えば年収110万円の方ですと、この配偶者のね控除額は38万ではなくて36万に減るけども、何ぼか見てくれる、例えば120万円年収という方であれば26万円、まあ、130万円であれば16万円なんてね形で、まあ、階段式に減っていって、 で、配偶者の方の年収がね、141万円を超えると、もうゼロですよというのが、まあ、現在の、法律ではあるんですけれども、まあ、これをね、まあ、来年、まあ、平成30年から、まあ、どういうふうにしようかというのが、今のところ、年収150万円であれば、この配偶者特別控除という部分を38万円ということでね、まあ、配偶者控除と同じ額にしようということで、まあ、要は、103万円という、ね、枠にとらわれずに働いてくださいというのが、ね、まあ、国のメッセージなのかなというふうには思います。でそこから、ね、段階的に年収160万円までであれば31万とか、まあ、年収190万であれば11万、まあ、201万円までですと若干控除があるということになりますけれども、まあ、それを超えるともないですよというのが、ね、この見直し案の一つであります。ただ、まあ、もう一つね、これね、給料がね、収入高いという方にはね、ちょっと耳の痛い話になっちゃうんですけども、まあ、給料のね、収入ベースで年収1120万円を超える方についてはこの配偶者控除をね、また配偶者特別控除というのもなくす、まあ、減らしていくというようなことで、年収でね、120万円から1220万円の方になりますと、これもね、その配偶者控除の額、また配偶者特別控除の額をね、まあ、段階的に減らすということになっておりまして、例えば、年収ね、1120万円を超えて1170万円の方であれば、まあ、原則配偶者控除はね、まあ、38万から26万に減ると。で、そこから1220万円までの方になりますと、配偶者控除額13万円。まあ、1220万円の年収をね、超えるという、まあ、給与をね、もらっている方、サラリーマンの方で、1220万円を超えているという方になりますと、もう配偶者控除はないですよ、というのが、今上がっている、まあ、改正案ということで、まあ、平成30年からはね、高所得者の方については、まあ、配偶者控除は、まあ、一切なくなるということで、まあね、高所得者の方についてはね、まあ、意外に専業主婦、であるね、方はね、扶養しているってケース多いのかなと思いますので、ちょっとね、まあ、耳の痛い部分の話にはなってこようかと思います。で、このね、まあ、配偶者控除の話もあるんですけれども、これね、もう一つね、これ以前にもね、ちょっとお話したことあると思うんですがね、まあ、今日初めてね、ラジオを聞くという方もね、ひょっとしたらいらっしゃるかと思いますので、まあ、これをね、この配偶者控除をなくすことによって、まあ、どうなるか、ね、これまだまだね、やってみないとわからないというところはあるんですけれども、社会保険に関してもね、いろいろね、従来から130万円の壁とか、まあ、言われるものがありまして、130万円ね、超えてしまうとね、配偶者の方はね、旦那さんの扶養家族ということで、社会保険ね、もう扶養家族、健康保険、まあ、厚生年金、扶養家族に入っているというケースでもね、抜けないといけないというのが、ね、ありますので、まあ、年収150万円になったら、ね、給料の手取りは増えるのかもしれませんが、もし、社会保険の方でね、また、扶養家族から入れ、ね、抜けないといけないということになっちゃうと、またこれもね、どうしたものかということがありますので、まあね、税金とかね、社会保険の枠に取られずにね、働けるという方は、どんどんどんどん働いてね、収入ね、稼いでもらった方がいいのかな、というような、まあ、国もね、まあ、そうしてもらいたいというのがね、あって、こういった制度になってつつあるということなので、まあ、今後ね、またこれもどうなっていくのかと、またね、注目していきたいなというふうに思います。はい。次は、これね、改正のね、中で、意外にね、あんまりこう、私もね、時々これはね、このラジオの中ではね、お話したことあるんですけども、皆さんね、車を買うときのね、まあ、税金がね、どうなるかってあまりね、気にされてないという方が多いんじゃないかなと思います。まあ、車の税金といいますとね、車を買うときの、まあ、自動車取得税というのがありまして、続きまして、車検のときにね、払う自動車重量税、それから毎年ね、春頃にね、請求が来る、まあ、自動車税、もしくは軽自動車税というね、まあ、税金があるんですけれども、今回ね、29年度の改正案で、ちょっとね、載ってたものをね、これ国のね、資料からちょっと、引っ張り出してきたのを見てみますと、いろいろあるんですね。まあ、燃費基準がね、省エネ、まあ、排ガスのね、排出が少なければ少ないほど、 まあ、この自動車の、ね、取得税も、ね、安くなるということになっておりまして、まあ、今のところ、まあ、2020年度基準、これもね、あの私車そんなにメーカー詳しくないのでどれぐらいの、ね、燃費基準なのかよくわかりませんけども、まあね、興味ある方はね、またね、ネットで調べていただきたいと思うんですが、この2020年基準をね、達成している車っていうのは、この自動車の取得税が、60% 軽減ということになってるんですが、まあ、これがね、もう29年度からは、まあ、4月からですね、20% 軽減に、まあ、縮小ということで、あと、この2020年度基準、プラス 20% を達成している車っていうのは現在非課税なんですね。まあ、これがね、この4月以降は 60% は軽減で、残り 40% かかるということですね。あと、新しいね、ここで設けられているものとして、まあ、その 30% プラスとか、40% プラスになると、しばらく非課税が続くということで、だんだんね、普及していけばね、もっとね、省エネになるものを、車でないと非課税にね、ならないのは当然のことなのかなと思いますが、まあ、こういったね、まあ、細かいところでの改正もね、予定をされているというところになります。ここではね、では、ここでいった CM の方を挟みたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所、相続税贈与税の申告なら奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所、決算で一体いくらの税金になるかいつもギリギリにならないとわからない、相続税の基礎控除が引き下げになり我が家の相続税が心配だ、フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった、この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
はい、それではね、後半、またね、続きのお話をねしていきたいなというふうに思いますが、今日ね、ラジオの前のね、お聞きの方で、まあ、株をね、まあ、証券ですね、まあ、投資されてる方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、NISA のね、話なんですが、まあ、NISA と言いますとね、もうすでにね、制度としては定着して、もう NISA の口座でね、まあ、運用してるかっていう方もね、まあ、ラジオの前の方でも結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、まあ、この中でもね、まあ、積み立て型のNISAというね、まあ、口座を作れるようにするというね、まあ、税制改正案が上がっております。というのが、まあ、NISAと言いますとね、まあ、今のNISAですと、まあ、成人向けですと、年間のね、投資が120万円で、まあ、5年間、運用して、そこのね、利益に関しては非課税というようなね、制度になっておりまして、私もね、口座自体は持ってるんですけれども、まあ、実際そこで買い物、ね、株の購入をね、したことは当然、と言いますか、自信がなくてまだ、口座を作っただけで何もしていないという、状況なんですけども、実際ね、私のようにねまだ、全然ね、買っていないという方がね、この口座を作った、方の中でも実はね半分ぐらいはね占めているそうで、なかなかね、ま、口座は持っているけれども、ま、積極的にね投資をしているという状況ではまだないということで、ま、これをね、ま、ちょっとでもねやはりこう株価のね、上昇とかそういうこともね、まあ睨んでということなんでしょうが、この積み立て型NISAと言いますと、これ投資期間がね、投資してから最長20年間で年間40万円投資をしてっていうような、ことで、まあおそらくどういうことなのかなと思いますと、まあ、いわゆる投資信託ですね。ね、投資信託と言いますとね、こう株価の、ねね、ように、一喜一憂ということではないんでしょうけども、まあ、長期的に、ね、積み立てて、まあ、少しずつ、ね、まあ、配当金が、ね、出れば、ね、銀行の提供金よりは多少利率も、ね、運用もいいんじゃないかということで、まあ、そういったことを、ね、まあ、してもらいたいと、まあ、貯蓄から、ね、まあ、投資という、ね、まあ、国の、ね、施策がここにも、ね、現れているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、こういったね、口座はこれ平成30年の1月から、開設できるようになる予定ということで、もうこのNISAというのもね、当初ね、まあ、次元立法でできた話ではあるんですけれども、まあ、 ほぼね、これもずっとね、続くような制度になりつつあるなという感じがいたします。ちょっとね、話ね、兄さんの話の途中なんですけども、メールの方で、ね、たくさんいただいております。順番にご紹介したいと思います。ラジオネームミルクキャラメルさん、ありがとうございます。願い事は、確定申告はどうか無事済みますように。大変ですよね、確定申告、先生にお願いすれば無事済みますよね、ということでね、複雑な、ね、話があれば、私の、ね、事務所まで、電話いただければ嬉しいなというふうに思います。まだね、基本的なことであればね、来月、ちょっとね、この生放送の中でね、特集としていろいろお話ししていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ来月のね、放送も聞いていただきたいというふうに思います。続きまして、ラジオネームリリさん、ありがとうございます。願い事、今は何と言っても息子の志望校合格です。叶ってほしいんですけどね、最後は解明などです、ということで、高校受験でしょうかね、大学受験でしょうか、大学受験であればね、今週の週末が確か大学入試センター試験ということで、ね、私もね、もう20年以上前にね、受験しましたけれども、なかなかね、まあ、プレッシャーのね、まあ、かかると言いますか、もう懐かしいというか、もう本当にね、もう昔のことなのでね、もう忘れそうになりますけれども、ぜひね、志望校にね、合格していただきたいなというふうに思います。ラジオネーム、レディーババさん、ありがとうございます。配偶者控除がなくなると、健康保険や年金とかも自分で入らないといけないのですか？控除がなくなると、トータル的に考えると、控除は受けたままであまり働かない方が得になるのでしょうか、ということで、まず上の質問、まあ、これね、この配偶者控除というのはね、まあ、あくまでも所得税であるとか住民税の、部分の話になりますので、またね、健康保険年金というのはね、先ほどね少し触れましたけれども、これ多分ね、主婦の方からのねメールなのかなと思いますが、ご自身のね、給料の収入が年収130万以下であるとか、またね、まあ、大企業に、ね、お勤めの場合はね、ちょっと去年の10月から制度が変わって、まあ、年収106万円という、ね、バーができましたけれども、まあ、その金額以下であると、健康保険のね、配偶者としてのね、まあ、控除は、続くということ、現状はなっておりますので、もちろんね、たくさんね、働いて、ご自身で健康保険年金が入るというのも一つの方法ではあるんですけれども、まあ、ここはね、またご検討いただければというふうに思います。で、あとね、まあ、控除がなくなると働かない方が得なのかと言いますが、いや、これはね、そうではなくて、あくまでもね、仕事ね、せっかくあるんですが、どんどん働いていただいてね、収入ね、稼いでいただく方がいいんじゃ、トータル的には当然いいのかなというふうには思います。続きまして、ラジオネームみかんジュースさん、ありがとうございます。配偶者控除、国の話がバタバタ変わりすぎると先生たちもお勉強が大変ですね、ということでね、ねぎらいの言葉ありがとうございます。まあ、税金の話はね、まあ、当然これ毎年ね、変わるというのがもう常でございますので、もうこれはね、まあ、大変とか、いうことじゃなくても当たり前のこととしてね、私たちも取り込んでおりますので、またね、何かね、困ったことがあればね、またメッセージ等もいただければ嬉しいなというふうに思います。残りね、もう少し、もうね、あっという間に時間がね、終わりそうになってきましたので、まあ、続きの話をね、進めていきたいなということで、まあ、こういったね、まあ、積み立て型のニーサというのが、まあ、できると、まあ、ね、先ほど申し上げたように、まあ、投資信託とかね、ね、投資するという方はまた増えていくのかなと思いますが、これね、今のね、ニーサですと、この大人の分ですとね、基本的に、まあ、20歳以上ということなんですが、これもね、2年前からですかね、できた制度で、まあ、子供向けのね、ニーサというね、制度も実はございまして、これは、19歳までのね、方が開設できる口座ということで、こちらはね、年間80万円まで投資をして、その投資した分について利益が出ても、所得税、住民税は非課税というね、制度になっておりまして、ただね、これはね、原則、親権者、まあまあ、一般的にはね、まあ、お父さん、お母さん、まあ、お家の方が運用するというようなものになろうかと思いますので、まあ、18歳までにはね、まあ、払い出しに制限があるとかいうことがございますけれども、まあ、なんせね、まあ、株価はね、今1万9000円台でね、まあ、うろうろうろということでね、まあ、アベノミクスがね、これからどうなるのかとか、まあ、報道ではね、いろいろ言われてはおるんですけれども、まあ、税制投資はね、まあ、そういった制度になっております。 これもね、ジュニアニーサの場合、ね、18歳までにね、払い出す前については、通常ね、利益については非課税なんですけども、まあ、途中で引き出す場合はもう、所得税、住民税、これ課税されるというね、ルールになってたりとか、まあ、当然ね、資産運用ね、税制で特例を設けているということがあれば、当然ね、それに対しては条件があって制限があるという、ね、部分もございますので、こちらはね、まだご注意いただきたいなというふうに思います。まあ、あと、まあ、税制改正でね、まあいろいろね、あるんですけども、今年のね、税制改正を見てると、どっちかというと、まあ、個人向けというよりはね、どっちかというと、まあ、会社をやっておられる、まあ、法人ですね。法人向けとか、もしくはね、まあ、資産課税もね、資産関係もね、そんなにね、いろいろ、あったというわけではないんですけれども、まあ、確定申告ね、これからされるということでね、まあ私もね、年末調整をね、もうほぼ終えつつあるんですけれども、皆さんね、マイナンバーというのはね、ちゃんとニュースされてますでしょうかね。まあ、これね、平成28年度のね、まあ、確定申告でもね、当然、申告書にね、マイナンバーを書いて、そのね、マイナンバーのね、書いてる書類のコピーをつけて、税務署にね、申告しないといけないということで、今年からなってるんですけども、いろいろね、こう、私もお客様のところで、会社でそういう話をしますと、いや、実はマイナンバーまだわからないというようなね、方も、いらっしゃいまして、これね、まあ、平成ね、27年の、ね、10月ぐらいからね、順次こう皆さんのところに書き留めで、マイナンバーのね、書いた、用紙がね、郵便で送られてきてるはずなんですけれども、不在とかでね、受け取れないまま市役所に帰ってしまったというケースがね、やはりまだまだ多いということで、そこからね、皆さんもう取りに行くのもめんどくさくて行ってないというケースがね、よくあるように聞いてます。いや、このね、じゃあマイナンバーわからない、どうしたらいいのということをね、よく聞きますので、まあ、これだけね、ちょっとお話しておきますと、またね、市役所を行っていただいてね、まあ、マイナンバーのカード、まあ、これ写真付きのね、まあ、身分証明書になるというものですけれども、まあ、その分をね、取っていただくのももちろん、一つでございますが、まあ、税金の話をしますとね、まあ、私いつもお話しするのは、まあ、そのマイナンバーカードはなくても、基本的にね、番号をまず分かるようにお願いしますということを申し上げてますので、住民票をね、取っていただくのに、そこにね、基本的にはマイナンバーというのは載せないという形で、住民票を発行されるんですけれども、そこへね、マイナンバーを載せてほしいということでね、指定していただければ、マイナンバーはね、記載した住民票を、出してくれますので、まあ、そちらをね、出して、あとね、まあ、確定申告する場合にはね、他に身分証明書のコピーとか、作る必要もあるんですけれども、まず、マイナンバーに関しては、そういった、住民票を出すというのも一つの方法ではございます。さて、なんじゃかんじゃちょっとね、うだうだ喋ってるうちにもう時間がね、もう終了ということになってきました。まあ、年明けね、1回目ということでね、本当にこう、まあ、小春日和という今日一日でしたけれども、まあ、これからね、まだまだ寒い日がね、続こうかと思いますので、皆様体調にはね、十分ご留意いただきたいなというふうに思います。次回はね、2月14日、なんとバレンタインデーの日にね、生放送をお届けしております。来週は、歯科医師の中島先生が、こちらからお届けいたします。それでは皆さん、さようなら。